はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティの九太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
10月に入りましたね。いつか経ちました。
うん、早いね。
早いんかな。
早い。
5日は収録日やな。
放送日的なのか。
6日じゃないの。
6日か。
多分。
うん。
まあいいや。まあ秋になってきましたねというところで。お祭りがあってね。秋祭り。まあすごくドストレートに。秋祭りでおみこし書くってやつやねんけど、
うん、
僕はまあ今日はちょっとおみこしの周りで歩いてる人の係をやってたんや。
歩いてる
旗持って、
うんうん、
ちょっとパリッとした格好して旗持つって、おっさんたちがよくやってるそういう係をしてたんやけど、まあやりもって結局まあね、万歳の状態で上まで上げるっていうことをするから、オーラよいよいよい持って、その時に人手が足りひんということで、
まあね、
中入ってたりもしたんやけど、まあ久しぶりに持ったら重たいわあれ。
そう、
ああ一応総重量2トン。
ひ
ぃ、
今日一段と重かったんじゃないの。
人が少ないから人がそんなに少ない。今日で40人ぐらいやったんかな。
あら少ないね。
でそれがおみこしってどう言ったらいいんやろ、神様に奉納っていう形で行って帰ってってすんのよね、大体。でまあ新興祭観光祭っつって、で今日その新興祭のやってまた日曜日か、
そう今度はね休みの日やしちょっと多いかな。
まあその時
私何ぐらい集まるんやろね。
80人。
倍。あ、それでも少なくない。
少ない、ね、それでも少ないよ
ね。
やっぱりね、人手不足というか、田舎やし、みんな出て行っちゃったりするしね。で、
そうね、
コロナがあって、まあ4年ほど止まった、3年か4年か止まったって。
3年止まったんじゃないかな。
ってなると、今度その熱っていうのが下がってくるんだよね。
わかる気はする。
そうなってくると、ちょっとねっていうところで、まあまあ、人が、今までやってた人も公平になったりとかっていうところになってくるよね。そんなこともあってちょっとやっぱり人が少ないなぁ、大変やなぁって思いながら、やっておりました。
3年前、やっと、そうか、でも結構もっと来てたから人数、
まだ100人ぐらいおったからな。
そうやな、
僕らが取り仕切った年やったら130人ぐらいあったんちゃうかな。
まだでもその頃はねがっつりやったもんね。
それでも減ったったで。それぐ少ないで。
そこはやっぱ田舎やしやな、過疎化っていうのが。
まあね、
もろ見えるよね。
な
んせ子供少ないからね。
そうよ、子供も少ないしなあ、まあそうなんかな。まあ大変でしたということで。もう次はまた日曜日。まあ、次は警備の方に回らんなんから僕は。
忙しいね。
まあまあ、頑張ってくださいと。
そういや、
うん、
お祭りやしおみきは飲んだの？
ああ、月経館？
月経館なんだよ。
月経館。イギリのよくあるやつ飲んできましたよ。はい、
はい、
というところですね。
はい、じゃあやっていきますか。
はい、
今日はちょっと特別バージョンやね。
まあね、大変やけど頑張ってください。
頑張ってくださいな
はい、
はい、じゃあお酒の紹介は私がしたらいいのかな。
いや、僕がしたらするよ。それ
あ、はい、じゃあお願いします。
何回？
162回でございます。
はい、162ね。
はい、
まあ年というか醸造年度が変わったっていうところで、まあ今も言ってくれた通り特別会、 っていうことに今回はなります。
うん。
うん、なので、今回持ってきたお酒はね、石川県から。
はい。
吉田酒造店。
ほう。
吉田蔵湯百万石の塩となっております。まあ、よく僕らの放送を聞いてくださってる方からすれば、うん、吉田酒造店ってやってるよねっていうことになってくるんだよね。
そうや
ん
な。
うん。手取り川。
やんな。
のお蔵さんになるんで。はい。というわけで、まあ、開けながらスペックいきましょう。
はい。
アルコール度数が 13%。
うん。
精米場合が 60%。
うん。
塩米が百万石の白というところになっております。その他非公開ですね。
はいおい。
このね、百万石の城っていうのは、百万石の城じゃないわ。吉田蔵言う百万石の城っていうのは、
うん、
手取り川、裏手取り川をした時の回で、吉田蔵っていうのが若い当時さんが、
うんうん、
蔵元当時になられる方、若い当時さんが、うん、取り仕切ってやってられる方の蔵で、もう一つ、昔からの蔵があるよと。
うん、
いうふうに言うてたと思うんだな、うん。で、その時に、その若い、その当時さんの方が、今一番自分がおすすめしたいお酒は何って聞かれた時に、このお酒を言ってらっしゃって。
うん。
うん。で、まあそっからもう2年ぐらい出すのかな ?1 年2年。僕らが紹介してから。
だいぶ前やもんね。
うん。で、経つんやけど、まあまあちょうど見えたし、今回のちょっと企画として、お酒はもう何でもいいよねっていう風になったんやけど、うん、その時に、ああなら、放送内で、あなたが飲みたいって言ってたやつ、
うん、
っていうところで、今回、これを、持ってきたよっていう感じですね、
うん。
はい。じゃあ、色からしていきましょう。
もう色っていう前に、すんごいね、気泡が。
気泡すごいね。
シュワシュワしとる。
うん。一応ね、裏ラベルに透明感、ミネラル、微発泡っていう風に書いてあるんだよね。
で、発泡系のお酒だね。
うん。で、アルコール度数が 13% と、まあ低いんやけど、
うん。
でも、原酒になってる。
あ、原酒なんや。
うん。ろ過どうか知らんけど、ろ過してあるかどうか知らんけど、原酒っていうところで。
ろ過とか書いてないからね。
うん。
すごい。大量の気泡。
うん、そうだね。
プチプチしとる。
うん。はい。じゃあ香りいきます。
あれやね、色はさ、日本酒色っていう感じもあんまり。
うん、透明やな。
うん。
はい。じゃあ香りいきましょう。
さっきからすごいいい匂いしてんのよ。
ね。パイナップルかな。パイナップル。パイナップルや。
うん、すんごいフルーティー。蛇の目で香ってても分かるぐらい。
うん。
うん。
パイナポー、パイナポー。
フルーティーで、パイナップル。
で、どれがあの時どういう香りやったのね。ちょっと覚えて
る。手取り川のノート
はないから分かんない。だいぶ前やな。うん。はい。
うん。
いいよ、
香り。めっちゃいい香り。
香り以上？
アルコールはそんなに、
うん、
感じひんし、パイナップルやけど、そこまで酸も高くない気がするんだけど。
そう、酸結構あるで。
も
う香りグラスで嗅ぐと。
ああ、
うん。
蛇の目の方が甘い感じの香りはするかもしれん。
なるほどね。
香りグラスの方がすっきりしてるかも。
うん、ちょっとメロン感もあるかなと思ったんやけど。
メロン、
うん、
あ、まあまあ甘そうな感じはあるよね。
うん、はい。じゃあ舌触りいってください。
うん。あ、ピリピリピリピリする。さ、
うん、
ちょっとピリピリが邪魔して難しくない？
いや、僕ピリピリしてへんから。
あ、そう。
うん。
なんかでも、なんやろ、ちょっと塊感ある。
そうやね。なんか爽快感とかってないよね。
うん。さらっとっていうより塊感がある。
ずーっと、こう、なんて言ったらいいんやろ。 口入れた瞬間もたっとすんねんな。
うん。
水とか酒質的に。
うん。
で、それがスッと落ちはするんやけど、
うん、
すごい急激にそのもたっと感がなくなっていくなと思うんやけど、そこまで落ちきらんとフィニッシュみたいな。
ああ。
うん。もたっと感さんねんけど、もたっとしたまま終わるみたいな感じの飲み心地かな。うん、
同会とか難しいな。
うん。
まあでもあの、さらりじゃないよね。塊感っていうのは。私は思ってんけど、そのもったりしてる感じのとこがそうなのかな。
多分そうやろな。
もったり塊感。
まあ、もたっとしてるお酒じゃない。
でもすごいあの、プチプチすんのも舌触りやな。
まあ、プチプチやね。
プチプチピリピリ。
うん。
うん、
うん、
そうやな、なんかさらっと流れる感じはしえへんな、
なんかね、
うん、
はい、じゃあ味いってください。
うまいねあの、なんかうまみ系じゃないなっていう感じはすんねんけど、
そう、うまみ強いで、
うまみ強いかな。
あ、冷たいとよりサラッとしてるんだ。でも、
うん、あのね、
うん、
飲むとさ、
うん、
まあ最初の方にいろんな複雑な味はいっぱいあんねんけど、
うん、
とりあえず印象苦い。
苦いか、わからん、苦さは。
苦いなのか、
うん、
アルコールをすごく感じるのか、
うん、
渋みじゃないと思う。あの、結構ずっと口の中にその感じが残ってるの。甘いとか酸っぱいとかじゃなくて、うん、一番強い印象はそこかな。
なんやろ、わからん。渋いじゃない、キシキシ感あるで。
あ、渋いんかこれ、
うん、
うん、渋いんだわ。渋い、うん、つだわ、うん、口の中すごい。
全体的に味わいとしてはすっきりさらりとしたような印象、うん、で酸味もあるし甘みもあるし、あ、華やかさもある。で今言うたんは大体ほぼ全て前半に固まってるのかな。
うん、
うん、甘酸っぱ華やかって感じ。
うん、
で味の残り方は多分な、口あたりの方で、
うん、
舌触りの方で、そのもったりがもったりでって言ってたやつ、
うん、
とは別で、味に関して言うたら、うん、ほんまに前半にそのすごいこう華やかな感じのファファファーっと来て、それがスルイッとなくなっていくようなイメージかな、
うんうんうん、
で最後渋さっていうのが残ったるような、うん、で渋さもその嫌な感じではない。すごくね、いろんなものを引き立ててくれるような渋さって言ったらいいのかな、うん、うん、思ってるし、でうまみもまあそこそこあるんだろうと、
うん、
いう感じのところになってんのかな。
うん、なんかでもあれやな、この渋みもさ、
うん、
結構残りやすいんやけど、
うん、
渋みよりもっと残るのが、
うん、
これがうまみなんかな、
うん、
口の中に結構ずっとお酒の味が残ってんのよ。
うまみやろね、
うん、
うん、
このフルーティーさ的なとこもやし、
ああ、それはうまみじゃないね、フルーティーさはね。
うん、あの素直にお酒の味がずっと口の中におる。
うん、なるほどね。
だ、そういう意味で言えばキレが ないではないのか。
うん、
キレキレのお酒じゃないよね。スキッと口の中なくなる感じではないから。
うん、うん、あ
と思うんやけど。
まあまあでも こんなんやろう、うまみ、今空気で含んだらすごいうまみが出てきた、
うん、あのそう、飲み方で全然味変わる、
うん、
本当ね、そろそろ飲むよりは。
ウララベルには地酒本来の姿を未来に継ぐ、地元の米水酵母で醸したモダンヤマハイのナチュラルなお酒。一応ヤマハイになってるんだろうね。
そこまででも酸ないね。
乳酸飲や、酵素剤など表示義務のない添加物は一切使用してませんっていう風に書いてます。
おー、
うん、まあでもヤマハイ、ヤマハイって言われたら確かになっていう風に思わんでもない酒かなっていうところ。
おー、
うん、その酸味が強いヤマハイではなくてね、っていう感じの、うん、まあなるほど、まあ酸もある程度いい具合にあって旨味も強くあるよねっていうような、
うんうんうん、
そういうお酒かなっていう感じします。はい、
はい、
以上です。
うまい、うまい。
まああっさり飲めるね。
そうやな、
アルコール度数も低いしね。
うん、
うん、
サクサク飲んでしまいそうな感じの、
料理と合わすなら
意外と何でも合いそうな気すんな。
うん、
あのそれこそこの後半もそうやけど前半も含めていろんな味がするお酒やから、
うん、
何でも合いそうな気がする。
ああ、それとチーズじゃ。
チーズかな、うん、私お刺身とかちょっと演奏したんやけどな。
うん、まあ僕も魚介は思ったかな。
うん、
でも干したやつとかの方がいいかな。
干物系か。
うん、旨味が強いからね。
なるほどな。
うん。
うん、美味しい。でもやっぱり。
はい。
だからやっぱり手取り側と全然違うね。
まあ、うん、違うね。で、うん、おすすめ、自分の酒やけどおすすめしてあるだけあるわ。
うん。
うん、っていう感じの。
うん。
はい。
美味しい。
はい。じゃあ、今日のお話というか入っていこうかねと思うんやけど。
はい。
醸造年度が変わったっていうところでね。ちょっと僕らも、うん、あの違うことしたいなと思って、
うん
うん、で今回あのね僕ら酒ノート、
うん、
で紹介した中を僕らがお話しした中で、
うん、
僕らがてか僕がやろうな多分ね、
まあ、ほとんどそうやね、たまに私なだけで、
うん、が紹介した中でねお酒に関する用語っていうのをピックアップしてみたんよ。
ああ。
そしたら、まあ、バカほどあって。
そうやろね。162回分、
うん。
しかも間でだって2個飲んでるやつとかもあるわけやし。
で、君が紹介した分からは拾ってない。
うんうん、
僕データ持ってないから。うん、で、あの、そっからずっと拾っていったら、ほんまにすごい量になって。まあ、せやし、全部は紹介できひんかもしれへんし、さらに言うと、多分拾いきれてない。これでも
こんだけじゃないやろな。
うん。まじやけど、わかりやすく拾えそうなところは全部バーっと見て拾ってみたんで、うん、まあ今回はあの、まあまあお勉強会じゃないけど、復習しようかいなと。
ほう。
いうところで、僕はあのピックアップしたけど、全部そんなピックアップしたところで覚えきれてへんと思う。
でしょうね。
うん。というわけで、まあ、どういう形でしていく？
ちょっと私が今、あ、ごめん、私もほとんど多分覚えてないから、
うん、
どうしよう。私がじゃあこれって言ったら答えられる大体。
まあできる限りは、
うん、
うん、
その形式の方が面白いかな。
だってあなたに聞いたところでさ、
そう、わかんないから、
何もできひんやろ。
うん、
多少
は
わかんない。何それ、
わからん、無理、
そんなのあったっけみたいな。
なりそう。
はい。というわけで、なら、していこうか。
はい。
まあ、
何個か。
何からでもいい。まあ、時間で許す限りというところで。
そうね。うん、まあ、後で勘もしなあかんしね。
うん。
じゃあ、まあ、上の方から行ってみますか。
まあ、あの、一応、カテゴリーに分けてあるし、うん、そっから選んでくれてもいいし。はい。
うん。うわ、すごいね。ちょっと今、プラプラっと見てるけど。
ああ、よう、そんだけ喋ったなっていう。
うん、でもこんだけじゃないね、多分、全然。
うん。
よし、じゃあ、行こうか。
はい。
じゃあ、まあ、第一カテゴリーになったんで、お米。
はい。
行きましょうか。 これはあれやね、米の品種。
名前。
名前を言うて、
これなんだでいいのかな。
これなんだって感じやな。
うん。はい。
よし、じゃあ、行きましょうか。
はい、寄せ。
はい、じゃあ、花吹雪。
花吹雪。ああ、花吹雪、どこの米やったかな。米はむずい。正直言うて。
そうやね。
花吹雪。
うん。
宮城県。
惜しい。惜しい。惜しい。うん。
宮崎か。
違う。
あ、しゃん。あ、福島や。
違う。
あれ違うの？え、じゃあ山形？
違う。
あ、そう。え、宮城じゃないのか。宮城かなと思ってんけど。な、覚えられるわけないやろ。
でも、うん、やっぱさすがやね。あの、
うん、
近いとこ行ってる。
あ、そうな。え、じゃあ秋田？
まあまあ、そうそうそう、そっちエリア、北エリア。
え、じゃあ、あと出てへんのって、青森ぐらい？
そう、青森。
あ、青森か。
青森の県産米。
青森の県産米、いつ使ったかな？いつ喋ったかな？電車の蔵か。何回って書いてある？
書いてある。今ちょっとそれを見ようと思って。35回。
ああ、じゃあ、電車の蔵の、ある店主した時か。
かな、35回。
内容までは全く覚えてへんな。僕がピックアップしたくせに。
あ、違う。
あ、違うの？
35 回はね、うん、西田酒造店。
電酒やろ。
あ、そうか。金柑、うん。あ、そうや、電酒の来るや。うん。お前。の、違うやつをやったんか。
あ、そうそうそう。お酒の名言うて。
菊泉。
あ、菊泉、そうそうそう。金柑菊泉。
そうそうそうそう。
うん。あれは電酒の先にある点してあるって感じ。
うんうんうん、
のとこ、時やった。それは覚えてるけど、米の情報は覚えてへんなぁ、さすがに。おー。完全に見えない。あ、ならその特性言うといて。
はい、奥誉れ系。奥誉れって何言うて感じだけど、私的に。
あ、奥誉れな。
うん。奥誉れ系。
うん。
コクがあるが、すっきりとした味わいって感
じ。へぇー。そんなんや、そんなん、そんなん言えるわけない
よ。そうね。
はい、じゃあ次。
さ
あさあ、次々行こう、次々行こう。
はい、中。
中手新鮮坊。
中手新鮮坊。
あれはな、確か愛知だったんちゃうかな。
正解。
な。
これは農家的発想。
すごい、こう、作りやすい米やったんちゃうかなと思うね。で、中手新鮮坊は割とコクのあって、うまい酒、酒作れたはず。
うん。
そこまで書いてるか知らんけど。
そう書いてない。
うん。愛ち
ゃん。でも、ある意味、もうちゃんと管理すればいけんのか。
うん？愛知、ちょうちんか。
88回。
うん。
は、ちょうちんやった気がするな。
どうやったやろ。
ちょっと待ってよ。80
うん、
最上通。なんで広島でこの話してんの？
使ってたんちゃう？
お
ー、うん、別にその県のあれじゃないからな。絶対使わないわけじゃないからな。あ、そうか、最上通か。
そう、西条酒蔵巡りの旅って言って
る。あれ面白かった。
うん、楽しかったですよ。
好きやった。はい。なら、うん、特性者言ってください。
でもね、どっちかって言ったらこれ農家的感覚で書いてて、
うん、
愛知県の県産米、
うん、
強寒で倒りにくいが
病気に
強寒か、うん、強寒で倒りにくいが病気に弱い面があり、
うん、ああ、
穂発？
何？穂発芽性、
穂発芽だったのか、うん、が脱流性。
うん。穂発芽性っていうのは、稲としてっていうか、まあ、実つけてる状態で発芽するような、うん、まあ、得たデメリット。
うん、
で、脱流性
は。粒が落ちちゃうんやな。
落ちるんじゃなくて、中にでき、殻だけできる。
ダメじゃん。
まあ、そういうデメリットがあるよっていうふ
う
な。
うん。で、病気に弱いってとこがそこなんやろね。
そうそうそう。はい。じゃあ次。
うん、よし。じゃあ、よくよくありそうなやつ。
うん、
出羽の里。
山形。
はい。
出羽三山の前の米やな、それは。
特性が覚えてへんな。味わいとかそんな覚えてるわけないやん。
いや、味わいとかじゃない。
書いてへんの、
うん、
うん。確かな、あの、うん。山形の一番目の米じゃったんちゃうかな。そんな書いてへんと思うけど。
ね、うん、お酒としたら、
うん、
栄光富士の時。
ああ、うん、栄光富士ではの里使ってないやん。栄光富士は、あれどこの、ああ、でも山形か。
旧、うん、旧やしそう。富士酒造さんの。
あれ、何だっけ。なんとか秋水。
名郷。じゃないのか、なんて読むよね。
暗い。
うん、闇のがなく。
うん。闇なり秋水。
ああ、それか。
うん。はい。だいぶ古いな。
だいぶ古い。旧やしね。まあでもこれは、うん、山形工部のパフォーマンスを高く発揮するために使われたわ。
うん、そや、それや。
うんうん。
あ、じゃあ、出羽三山より後かもしれんな。ちょっと、その辺。ふわっとしてる。はい。じゃあ次行こう。
うん、じゃあ、お待ち。
長くなるけどいい？
まとめましょう。
鳥取県の大山で発見されたやつで、
うん、
大山の方にお参りに行った際にね、
うん、
その年が、なんでお参りに行ったか言うと、その年がもうすっげえ不作やったんよ。で、全然取れへんし、つって、来年というか、まあ、次はお願いします、言うて、神棚に見に行かはったりとかやはって、
うん、
その帰りに、まあ、大山の方も、結構全然、米がなってへんなんやけど、
うん、
なぜか2本だけ、めっちゃビヨーンって元気のある米ができてたっていうんだよね。
うんうん、
で、それを、これなんじゃこりゃ、つって、ちょっとこれ分けてえなって、その地主の人に言うて分けてもうた、ところから、生まれたのがお町っていうので、日本草っていうんだよね。
うん。
うん、完璧やで、これは。
完璧や。さすがやな。書いてあること以上に喋ってるもん。
うん。はい。
はい。じゃあ、山田錦って、何と何の子、うん、
山田穂と、
うん。
単管渡り船。
正解。
はい。
まあ、酒米の王様やね。
うん。まあ、それ以上、特に
ない。
うん、あんで特営地区とかの話しだしたら。
特営地区とかしだしたら
ね。長いで。
兵庫県やからね。
うん。
ちなみに今日は何の米が好きな？
単管渡り船。
あ、そうね、うん。あなたそうね。
味で言うと中田新鮮棒も好きやで。さっきも言ったけど。
ああ、
うん。でも渡り船はあんまり好きじゃないね。単管は好きやけど渡り船はあんまり好きじゃない、ね。
うん。
あ、そうや、渡り船そこに書いたらへんな。
ないね。
うん。意外と。まあいいや。はい。じゃあ次。
はい、じゃあ。
米のか。ちょっと待って、米だけでいったらもう半時間経ってない。
じゃあやめよう。じゃあ次、いきます。
はい。
工房。
工房。
はい。
一つ二つぐらいにしときや。
そうする。
うん。
じゃあちょっと。
はい。
逆にさ、公募ってさ、
うん、
こういう特性って言ったら答えられるんじゃない？
むずない。
意外といけそうな気が
する。むずいやろ。だいぶむずいやろ。
そう。
うん、じゃあ言うてみて。
徳島県の県産公募。
LED 夢公募。
すごいな。よう出てくるな。
多分な、今回のその、ピックアップした中で徳島は LED 夢公募しかなかったはず。
なるほどね。
うん、LED を2000回ほどバチバチ当てて、突然変異を起こさせたって工房やな。
はい。フルーティーなやつね。
はい。
境界10号の変異株。
境界10号の変異株。
吟醸作りに
向いている先。静岡工房。
違う。
あ、違うのか。10号の変異株。他は？
吟醸作りに向いているって書いてある。
うん、だから吟醸作りやったら静岡かなと思ってんけど。違うのか。10号はどこやったかな。明理系か。水戸。
違う。
M310 じゃん。
そう、正解。
あ、見たやろ。
あ、見とか。ちなみに、うん、お酒はその時ゆい。
ああ、そうか。
うん、北雫。
うんうん、はい。
見た時の結城酒造さんの酒なもんかね。ちょっと今サクッといったし、もう一個ぐらいとこうか。まあ話し出したら長くなりそうな、
はい、
9号工房はの特性どこ。
熊本県、
うん、
香炉工房、
うん、
野城金一郎あ、野城金一やなあ、はい、する
いい、
はい、
はい。じゃあさ、
うん、
まあまあ、リンゴさん多く出す工房は
協会77工房。
さすが。バナナメロン系。
バナナメロン系めっちゃある。カプロンさん一郎。
うん、
あ、ちゃうわ。え、サクサイさんを見る。ごめん、間違えた。カプロンさん一郎はリンゴ。
リンゴやな。
はい。何の話じゃあ、バナナメロン系はめっちゃあるから。
種類が多いって書いてあるけど。一応ね、ここ
に。種類が多い、山形工房。
あ、そうそうそうそう。はい、めちゃめちゃあるもんね、山形工房ね。
山形工房多いけど、もっと多いのがあるよ。徳島やったかな。
あ、そうなんや。
高知か。どっちが忘れた。はい。あ、そうや、この高知工房とか書いてへんだな。
こっち書いてない。
うん、はい。じゃあ次。
はい。
どんどん行こうぜ。
こんなもんかな。
工房おしまい。はい。
もうまあ最近やったやつが多いから。
うん。
じゃあ、
うん、
もっと難しいんちゃうかな。
何が。
麹。
木麹、白麹、黒麹。しか
書いてない。
うん。
え、木麹は？
木麹は何に使われる？普通の、日本の醸造技術の中で多く使われてた麹菌で、
うん、
日本酒、味噌、醤油に多く使われる。
うん、
白麹は焼酎、黒麹は焼酎泡盛り。
黄色はじゃあ、オリゼ？
オリゼよ。
やっぱりか、うん、黄色って書いてんなと思って。
うん。
白は？
白知らん。白も、知らんことはない。忘れた。
黒は
黒もある。うん、あるけど、そこまで覚えてない、さすがに。
ああ、うん、なるほどね。
あ、日本酒に関わってへんから。
そうね。
うん。
青森焼酎言われても知るかってなるからね、
うん。そうそうそう。
まあ、ここはでもサクッといけるかな。
はい、次行って。
特定名称酒。
ああ、それする？
これいらんかな。
うん、いいよ、別にしても。
まあまあ、もう基本中の基本やね。
50% 大吟醸。そこが純米で純米大吟醸。60%、吟醸。そこに純米で純米大、いや、純米吟醸。まだ行く？
もういいかな。
はい。はい。
特別ぐらいは千差万別だ。まあそうか。
うん。特別純米、特別、本醸造、特本って言われる、うん、その特別のところに関しては、もう、別に規定があるわけじゃなくて、
うん。
ちょっと違うやり方で作ったよってなると特別になるんだよ。
ああ、うん、そうか。
うん。だから、それを、カテゴライズしようと思ったらめちゃめちゃ難しいっていうところやね。
うん。
はい。じゃあ次次。
結構ガンガン行くね。
うん、ガンガン行って。
はいはい。じゃあ、作りやね、これは。
はい。
この辺はでもやっぱり全部言っといた方がいいのかな。これからも出てくるしね。
ああ。
菩提元。
奈良県で、のお寺でやり始めた元で、うん、元作りのことで、これは、蔵元、81で紹介した元作り。で、まあ言うたらすっげえ乳酸菌をめちゃめちゃ作らして、他の雑菌を寄せ付けへんっていうような作り方をするんだよね。となると、どう言ったらいいんやろうな。暑くても、夏場でも作れるような元作りになってくるんだよ。
うん。
うん。こんなもんかな。
ちなみに、この時やったやつは、
うん。
高千穂神楽。
あれ？蔵元81じゃなかった？
30…じゃあ、菩提元か。
うん。
じゃあ、次か。ごめんごめん、見間違い。
高千穂神楽の時の元作りの話する？
長いな。それ長いやつやな。
いやいや、違う違う違う、高温 なんとか元。忘れた。
あ、高温十日元。
あ、それそれ。
じゃない32。あ、蔵元酒造。
うん。蔵元81。
うん、そうそうそう。
合ってるね。はい。めっちゃ覚えてるし。
すげえな。
はい、次次。
じゃあ今回の酒の山灰。
山灰は山おろし灰仕元の略で、うん、山おろしという工程を、あ、取っ払ってある木元。
うん。
うん、取っ払ってある木元。はい。
私ちょっと山灰苦手なのよね。
ちょっと酸っぱいしね。
酸っぱいのが
苦手だから。となると木元もね。
そう、木元作りは余計に辛い。
うん。
じゃあその木元。木元。
木元は、まあ言うたら、蔵付き乳酸菌を、入るのを待って作る元作り。
うんうんうん。
まあそこら辺は、100%、100点の答え出せるよ。さすがに。
そうね。じゃああと残り1個何残ってるでしょ？
即場元。
乗ってないんだ。即場元な。ごめん、空白。
あ、ほんま。まあ言うたら、乳酸菌も、酵母も、アンプルで入れるやつ。で、あともう一個。え、高温十日元じゃなくて、
うん、それさっき言ったやつや。
うん、じゃなくて。
もう一個書いてやる。
あと一個元作り何あったっけ、菩提元、木元、
うん、
山
灰。そう、菩提元、さっきから言ってないね。
実は。あれ、菩提元言ってなかった？
言ってないね。
あれ、ほんなら一番最初言ったの何やった？菩提元やろ。
え、菩提元やったっけ？
うん。だから、奈良のお寺で作られた菩提元やろ。
あ、そうか、そうか。そうか、言ってたんか、ごめん。
言ってる。だから、即場で合ってるやん、やっぱり。
そうだね。
はい、
ごめんごめん。乳酸菌をもき出すやつね。
そうそう。だから、夏でも作れるよってやつ。はい、次次。
うほい。もうでもね、結構行ったんだよ。もうあんまり行くとなくなるんだ。
うん。じゃあ、まあ、あれやったらまた戻ってもいいし。
うん。やっぱ一番、米が。
うん、米
多い。情報的には多いね。
うん。はい、次次。
じゃあ。
ごめん、今日缶できひんわ。
なんで？
うん？どうやってすんの？
あら、コップ忘れてきた。
缶をするための器がないから缶できひん。はい。
忘れた。
じゃあもういいよ。いいよいいよ。いいよいいよ。うん。最後までこれでいこう。
ほい。じゃあ、ちょっと流れで、また後で戻るのは戻るとして。
うん。
絞り。
うん。
これ私、いつやったんやろうと思うんやけどな。
うん。
ヤブタ式絞り機。
あー、ルカの回やな。
ルカ。
うん。キラキラネームのお酒。
いつや。
何番って書いてるやろ。
書いてないね。
あ、そうな。
キラキラネームのお酒？
うん。ヤブタ式。ヤブタ式？
うん。
あ、ヤブタ式は違う。佐世式と八重垣式がキラキラネームの時。で、矢蓋式は、第8回。
そんな前か。
うん。
南部酒造さん。
ん？
第8回は南
部酒造。
花垣。花垣。
うん。
番外編。
うん。エクストラ。
この時あれか。桶絞りの話が出たから、その流れで。
船絞り？
船絞りか。話をしたから。
そう、絞り。もう一回しようか、同じ話。できんで、僕。その時覚えてるから。
ね、コメントは、N ってなんだって書いてるけど。
ね、矢蓋式の絞りの、絞り方。
うん。
まあ言うたら、もろみの入った袋を、こう、吊るすんだよね。
うん。
それで、もろみ、あ、袋、もろみ、板、もろみ、板、もろみ、板、もろみ、板って吊るしていって、それを横方向にギュッと絞るんだよ。
うん。うんう
ん、で、その時の第8回で僕言うたんは、目の前に、みかんを想像してねって言って、
うん、
で、横から徐々に力を加えていきましょう。はい、行くよーって言って絞るよって言うたんがヤブタ式。
この話最近もしたね。
何回かしてる。
うん。全部の絞りの話。
うん。それがルカの回じゃったんちゃうかな。
ああ、かもしれへん、うん。
そこまで覚えてへん。はい。
じゃあ、佐世式。
佐世式は船の中にね、もろみの入った袋をバーっと敷き詰めてね、
うん、
上から、機械で圧力をかけるっていう絞り方。うん、
ちょっとある意味雑なのかな。
まあ、天秤絞りよりは雑なんちゃう？
天秤絞りはもうだってポタポタやん。
いや違う違う、それ袋釣りやから。
あ、そうか。
うん。天秤絞りの話しようか。
天秤絞り、うん、行こうか。行こうと思ったし、次。
うん。同じように、こう、船の中にね、もろみの入った袋をバーッと敷き詰めんだけど、うん、その上にスペーサーとなる木を何本かゴンゴンゴンと置くんやんか。
うん、
で、それの船がある場所が、蔵の絞り機の、まあ、壁側についてんね、ほぼ。
うん。
で、壁に木を、こう、重くそでかい木をこう、つけてあって、
うん、
で、それを下ろしていくんだよ、ぐーぐーぐーぐーと、うん。そしたら、その圧で、だんだん絞れていく。で、その木が折り切った時に、今度、船のある方と逆側に、重しをつけるんだよね。うん、そしたら、さらにまた、重圧がかかって、さらに絞れていくっていうような絞り方です。で、それと、羽根木絞りっていうのが、大体同じようなもん。になってるんだよね。うん。
ハネギ縛りは今回書いてないけど。
あ、書いてる。
あとは、うん、隠れとった。
天秤の下に書いてある。
別名って書いてある。うん、
はい。
じゃあ、八重垣式。
八重垣式は、船の中に機械があるんだよね、基本的に。
うん。
で、その、機械があって、船の中に、その、もろみの入った袋を敷き詰めないんだよ。
うんうんうん、
で、板があって、その上にもろみの入った袋。板、袋、板、袋、板。っていう風にして、それを上から縦方向に圧をかけるっていうような絞り方。これの一番の特徴っていうのは、空気に触れさせるっていう風なところになって、それで味がちょっと変わったりするんだよね。
うん、ちなみにこれは101回で喋
る。だからそれがルカの回。
ルカの回か。うん、よう回まで覚えてるね。私さすがにそこまで
は101回で覚えてるかっていうよりもその話した内容で覚えてるっていう感じかな。
ああ、なるほど、ね、
うん、この話はどういう時にしたっていうのをしっかり覚えてるみたいな感じ。はい。
そやな、すごいよね。そこまでごめん、番号まで覚えてない。
いや、番号覚えてへんよ。100回は覚えてるけど、さすがに。
うん、
うん、はい、じゃあ次行きましょう。
100回器やったしね、
うん、はい、
あ、キラキラネームな酒って書いてる、うん、101回、
はい、
はい、でもこんなもんか。
絞りは全部したやろ。そんで
したな、
うん、
もうなくなってきたよ。
いや、まだあるやろ。
よし、この辺でも好きなとこかもね、キューバ。
うん、
三浦千三郎氏。
千三郎さんの話する。
簡単に。
広島の人。
うん。
生まれは島根。
うん。
醤油醸造のお家に生まれはった。でもすげえ病気がち。勉強めっちゃ好き。
うん。
で醤油作ってる間に体元気になった。よし、学校行こう。っていう風な人。で、ね、この人の一番の特徴は、軟水醸造法を作り上げた人。そうそうそう、うん。っていう感じだね。
うん。
はい。まあ、千三郎先生、いっぺん会いに行かなあんだけどね。この間から言うてるけど。広島行かんなんね。はい。
行きたいね。
はい。次。
一種類の酵母、じゃあ複数使う場合もある組み合わせで変わった味ができることがある仕込み、
うんうん、何だったっけ。なんかすっげえダサい名前やったはずやんけど。ダブル酵母仕込みとかなんかそんなんやつじゃん。
惜しい。複数酵母仕込み。
あ、ちゃうね。それな、ダブル酵母仕込みやってん。もともと。
そうだ。
ただ、3種類以上、いや、2種類以上使う仕込みあったよね、と思って、
うん、
それで僕、複数酵母に書き換えたんや。うん。そもそもの、その、ダブル酵母仕込みをやったときは、シノミネの会やってん。2つの酵母使ったよ。でも、
うん、
よう考えたら、君が、買うてきた、京都のお酒、
うん、
白杉酒造の、
うん、
あ、こう、酵母7つ使ってるんだよね。うん。だから、あ、
虹だ。
そうそうそう。うん。だから、最初ダブルやってんけど、これダセーし、しかも7つ使ってる人こうあったし、よし、複数酵母にしようって思って僕がつけた名前。
あなたが作ったんだ。
そうそうそう。はい。次。もうあと2、3ってどうかな。
ストップウォッチで。
限定給水。
お、すごいな。はい、めっちゃ手間かかるやつね。
うん。だいたい6キロから10キロぐらいで、給水を行って、ストップウォッチで秒単位で測るやつ。大吟醸とか、いう難を、うん、大吟醸の中でも、その、品評会、鑑評会用に作るときに使う技術だよね。
うん、
はい。じゃあ次。
どれ行こうかな。まあでも、
うん、
あれだね。やっぱり一番大事なところ。
うん。ない
。やべ、軟水醸造法が一番結構ある意味大事っちゃ大事か。
軟水醸造法、
うん、
また
さっき喋ったけど。
仙三郎さんの話すんの、
うん、うん。じゃなくて、まあまあ、この作りっていうところで言えば。
あ、軟水はミネラルが少なくて、そのミネラルっていうのが、うん、まあ言ったら酵母の餌になるんだよね。
う
ん。だからミネラルがあればあるほど酵母が活性化するんだよ。でも、軟水にはミネラルが少ないから、酵母がなかなか動かへんっていうところがあるんだよね。うん。で、それでなかなかええ酒が作れへんかったっていうのを、低温というか、長期発酵することによって、ゆっくりやけど、どんどん、こう、発酵が進んでいくっていう風なやり方を、仙三郎先生が発見しはったんだよね、
うん。
うん。で、そうすることによって、辛口ではない酒、旨口やったり甘口やったり、フルーティーやったりっていう風なお酒が作れるようになったっていうのが、その低温ではね、うん、じゃあ、軟水醸造法になって
くる。そう。でもこれのおかげでもあるからね、
まあ、吟醸作りっていうのが作れるようになった、う
ん、
なったというか、フルーティーで、ええ酒が作る、ええ酒って言い方悪いな、うん。フルーティーで甘口なお酒、うま口なお酒っていう風に作れるようになったのは、やっぱり、仙三郎先生の力がすごく大きいかなっていう風に思う。うんうん、
じゃあ最後そこでいきます、うん、ちょっと難しいやつ、
う
ん、アルコール添加、
うん、
いつから存在する方法、
室町、
さすがすごいな、
うん、
焼酎を添加、そうか、焼酎添加、最近でもあれ違うのもあるよね、添加焼酎じゃなくて、
そうな
ん、ちゃうかった、なんかなかったっけ、焼酎だけか、
焼酎、おつるい焼酎やったかな、
ああ、そ
っか、そう。香類、お釣り、ちょっとその辺まで忘れたけど、
うん、
アルコール添加することによって、まあ、華やかさ、香りの華やかさっていうのが出たりとかするんだよね。うん、まあ、その代わり。
酒質の向上とか
もある、ね。そうそうそう。味わいはすっきり、さらりとするのが特徴なんかなっていうふうに思う。うん、ただ、まあ、それをやりすぎたんが、三蔵酒っていうところがあったりするね。うん。うん、で、室町時代に書かれた書物の中に、日本酒にこれを混ぜる、その別のアルコール、焼酎を混ぜると、すごく香り高くなるよっていう風な一文があったよっていう風なのを、うん、天領さんの時やったかな、喋ったのは。うん。
すげえな。
うん、何回やったか忘れたけど。ゲロ温泉で買うてきたお酒の時に喋ったと思う。うん、はい。もう一丁ぐらい行く？
いや、もう次販売方法っていうのになるから。
ああ、行こう行こう。いいよ、別に。
私もこれなんかあんま覚えてないんやけど。
うん。
三蔵酒、
うん。今言うたやん、
三蔵酒。あ、そうか、うん。そこで言ったやつか。
三蔵酒、せやし、前だ、戦後に税金を絞り取りたいっていう国の方針。があって、で、日本酒ってずっと言うてるけど、税金とすごい綿密に関わりがある、
うん。
で、どうやったら日本酒を安くというか量を売れるか。っていうことがあって、
うん、
いや、アルコール添加したん。いっぱい添加したら、ちょっとの日本酒の量で日本酒がいっぱい売れるやん。っていう風に考えた国の政策のバカな。失敗で。
そう、書いてるコメントが、こいつが日本酒のイメージを低下させたんだって。
うん。でも僕、三蔵酒の話した時に言うたんやけど、
うん、
一つだけメリットというか、その良かった点っていうのが、その、あの、三蔵酒を作ったことによって、うん、どう言ったらいいんだろうな、あの、すごいこう、あー、ちょっと言い方は忘れた。ごめん、これはもうスキップしよう。
はい。
はい。多分その回聞いたら、僕はあの、別にそこまでネガティブな、
あれを
してへんと思うし、うん。まあ、確かに日本酒を悪くしたところではある、そのイメージはね。うん、未だに、たまに言わはんねんけど、日本酒って悪酔いするよねとか、頭痛くなるよねっていう風なのは、この三蔵酒から来てるイメージっていうのが多くあるね。うん。
すごいよね、ほんまによう覚えてるね。
はい。じゃあ次。もう一個ぐらい行こう。はい。
じゃあ、米作り。
米作り。はい。
これも一個しか書いてないからね。
うん。
ブラマイセード。
ああ、山田の錦の話だな。
うん。
うん。これは、山田錦ができた時にね、
うん、
兵庫県で作られたんやけど、その、いい山田錦が欲しいと。いうところがあって、
うんうん、
じゃあ、酒造の方が、お前らいいの作ってくれへんかって。その代わり、この地域のすべてをめっちゃええ値段で買うからっていう風なんで始まった制度なんだよね。で、その地域、村っていうけど、まあ地域の方だよねけどね。
うん。
うん、東条とか、あと何やったっけ。いっぱいね、東条さん山田式とかっていう風に書かれてるお酒もしっかりあるし、よかわとか、よかわっていうのがその山田錦が生まれたところやねんけどね。
うん。
うん吉川。吉って書いて、川って書くねんけど、三本線の川って、うん、よ川って
呼ぶ。それでよ川って
呼ぶ。うん。のあたりで、始まった制度やね。村前制度っていうのが。うん、で、そうやって、酒造が求める品質のお米を作る地域っていうので、これが特営地区って呼ばれてるんだよね。うん。うん、ただ、この特営地区っていうのは絶対かって言われたらそうではなくて、もちろん品質が下がれば、特営から外される。っていう風になってる。
うん
で、しかもこの特営地区とか村前制度っていうのは、兵庫県の一部の地域でだけ使われる制度になってくるから、
うん、
お前に特営って書いたらもう兵庫の米やなって、兵庫の山田錦やなっていう風にブランド化されてるっていう風なものになるんだよね。はい。こんなもんか。
そうだね。
うん。もっと話せるけど。う
ん、はい、じゃあ、最後に。
はい。
九太郎さんが必ず、聞くべき回。
うんあー、もちろん、香炉です。香炉会です。
香炉会は
と、な、香炉会と、じゃあ、三、どうしようかな。センザブラーさんの会と、ノジキンの会やな。この二つは
絶対、
そうだね。
何流してんの
動いちゃった。
うん。この二つは絶対行かなあかんし、ノジロ金一郎さん、ノジロ金一郎やな。あの人、
うん、
の回は香炉の回で千座五郎さんはどっちで喋ったかな19回やったかな
あ一応19回
やってるんなら19回19の2やな、
うん、2の方あかもしれんね、うん、
副長の回
そうそうそうそう、
うん香炉と副長の会、この二つはもう絶対聞いてもらわなあかん会やのね、
うん。
僕らの放送の中でも。
うん、
っていうのは、その、野城金一郎氏と、三浦千三郎さん。うん、また動かしてるやん。
ごめんごめん。
音切れよ。
あれでも切ってやんの
音量ゼロにせえ言うて
んごめんごめん。うん、どれやなって調べてたら。
うん。野城金一さんも何遍も言うねん。野城、野次金と千三郎先生の会は。もう
はい、
この二人は日本酒作りの、ことに関してはもう、この際なかったら、うん、今の日本酒っていうのは作れへんかったって思ってもいいぐらいの功績を残さはったお二人やから。
うん、
あとは上田先生も、あれやねんけど、ね、僕はこの二人を推したいね。
はい。
うん。
というところ。野城金一先生のやつは、やっぱり熊本酒造研究所、香炉、
う
ん。
そうだよ、香炉よ。
で、19が、
副長。
副長とかね、
今田酒造本店。
19の2やな。
うん、19の2。今田酒造本店。合ってるはず。
水引きラベル。
うん。
正解。
はい。
はい、をぜひ聞いてくださいというところで、
はいはい、
ちょっとまあ駆け足やったけど振り返りでございました。
これってどうなんやろ、ノートかなんかにポンと開けた方がいいんやろか。
そうね、でもなかなかこれ上げる大変よ
ノートのアカウント作らんないやん、それやったら。
そうね、
うん、
せっかく調べたのになと思うけど、
まあもしくはあの欲しい、このデータ欲しいっていう人があれば送るよワードやけど、
うん、
ワードのデータ送りつけてあげるわメールでくれはったらそこに返信します。一覧やからな、完全
に。そうやな、ほんまに一覧やな。
用語集やもんな。
用語集やな、はい。しかもなかなかちょっとマニアックな用語集。
何文字ぐらい書いてんの、僕。
全部で3920単語。はい、5ページ。
4000か。うん。単語？文字じゃないの、それ。
単語って書いてる。
あ、そうなんや。じゃあ、文字数入れたらもっとあんのか。はい。じゃあ、終わってください。
はい。
はい。まあ、こんな回も良いだろうと。
うん。はい。じゃあ終わっていこう。またこんなんね、やってったら。やっててもう一回追跡するのかってなるな。
いや、今、使わへんな。
ああ、情報もいっぱいあるしね。
うん。
うん。
やってもいいけど、まあ、僕はしんどい。はい、どうぞ。
はい。じゃあ、今日もお付き合いありがとうございました。今日の放送いかがだったでしょうか。まあ、今日ちょっとね、イレギュラー回であったので、
うん。
はい。私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まあ、これだけ飲んでてもまだまだ出会ってないお酒お蔵さんたくさんあります。皆様からのこの酒おいしいよとかこのお蔵さん情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。
はい、
まあ、今回のね放送の感想、うん、
いやだから欲しいっていう
欲しい人はぜひメッセージ
データ欲しいになれば送るんでちゃんと。
はい、うん、あの逆にあれね、メモの中に第何回にこれ言ってるよみたいなメモも書いてくれてるから、
うん
ね、ちょっと面白いかもしれんね、見たらね。
はい、
はい、じゃあそのデータ欲しい方メッセージお待ちしております。もちろんね、普段の放送の中での例えばこういう小倉さんの情報聞きたいとか、
うん、
ね、そういうのも言ってもらったら、
うん、
頑張ってリクエスト答えていきますので、
はい、
はい、まあ、メッセージの方大歓迎しておりますので、はい、ぜひ送ってください、うん、メッセージはツイッター改め X のダイレクトメッセージメールアドレスでお願いします。 X は酒ノートで検索してください。放送情報もちろんですが放送外の日常もつぶやいていますのでぜひ聞いていただきフォローお願いします。メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。